第1日創世記11章3節。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってそれを焼こう。彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにタールを得た。そして彼らは言った。さあ町と塔を建てて、塔の頂を天に届かせよう。そして私たちのために名を挙げて、私たちが全地の面に散らされないようにしよう。ヨシュア7章21節。私は略奪した者のうちに、シナルの美しい街灯1枚と、銀200シケルと、目方50シケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今、私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。第2日、啓示録18章7節。彼女が自分に栄光を期し、贅沢に過ごしてきたのと同じだけ、彼女に多くの苦痛と悲しみを与えよ。彼女は心の中で、私は女王として座している。私は山芽でない。私は決して悲しみを見ることはない。と言っているからである。17章5節。彼女の額には一つの名が記されていた。奥義、大いなるバビロン。地の遊女どもと忌むべき者の母。第3日、啓示録3章8節。私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜならあなたは少しばかりの力を持っていて、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。17章4節。その女は、紫と灰色の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、手には忌むべきものをと、彼女の陰口の汚れたもので満ちた金の杯を持っていた。
第4日、啓示録18章2節。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そして彼女は悪鬼どもの住みか、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。四節、私はまた天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から出よ。それはあなた方が彼女の罪に加わらないためであり、またあなた方が彼女の災害を被らないためである。19章1節。これらのことの後、私は天で大群衆の大声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救いと栄光と力とは私たちの神のものである。第5日、レビ記1章3節。その人の捧げ物が牛の群れからの全焼の捧げ物であるなら、彼は傷のないオスを捧げなければならない。それを集会の天幕の入り口で捧げて、彼がエホバの御前に受け入れられるようにしなければならない。4節。彼はその全焼の捧げ物の頭の上に手を置かなければならない。そうすれば、それは彼に代わって受け入れられて、彼のために罪を負う。第6日、ガラテヤ2章20節。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった、神の御子の信仰の中で生きるのです。レビ記6章9節。全焼の捧げ物の規則は次の通りである。全焼の捧げ物は 祭壇の火床の上に夜通し朝まであるようにし、十節、祭司は天布の服を着て、祭壇の上の火で焼き尽くされた全焼の捧げ物の脂肪の灰を取り上げて、それを祭壇のそばに置かなければならない。十二節、祭壇の上の火は、十三節、祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。